。もう9月2週目で秋になりましたですね。皆さんどんなところを通して秋を感じられるでしょうか。まあ教会の入り口の方にはキウイの畑がありますけれども、それがだんだん実ってくると、まあ、秋かなとですね、私は感じさせていただいています。まあこのキウイの実が実ると実は教会の敷地内にお猿さんが出てくる時ですね去年もそうですけれども、あのキウイの実を食べに夜な夜なですね、お猿さんが来てそれから帰る姿を、まあ、見ることができました。まあもちろん皆さんもし平日ですねいらっしゃったらお猿さん出会うかもしれませんので、ご注意しながらですね教会に入っていただきたいなと思いますけれども、まあ、聖書の中にも実が実る時期がありますけれども、私たちもイエス様とつながっておけばですね実が実るのかなというふうに思います。そういう思いでですね、毎週教会に来てくださっている皆さん、心から感謝します。今日は詩篇の23編の1節から6節までですね、またお読みしてお祈りして始めたいと思います。詩篇23編1節から6節までですね、お読みしたいと思います。せーの。主は私の羊飼い、私には足りないものはありません。主は私を青々と草の生い茂った牧場に連れて行き、また水辺に伴って行こわせてくださいます。主は私の魂に命を与え、主の御心にかなった道に導いてくださいます。たとえ死の危険のあるところを歩いても、私は少しも恐れません。あなたがいつも共にいてくださるからです。あなたは私を守り導いてくださいます。あなたは敵の面前で、私のためにご馳走を用意し、主の戦士として頭に油を注いでくださいます。私の胸はもういっぱいです。生きている限り、主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます。私はいつまでも主のおそばで暮らします。アーメン。一言お祈りいたします。天地間を作られた創造主様、このような素晴らしい秋の季節をあなたが与えてくださったことを覚えてありがとうございます。あなたが作られた被造物も秋になると実を結びます。私たちもそれぞれ人生の季節の中で実を結ぶ時がありますけれども、私たちが一生懸命努力をして実を結ぼうとするのではなくて、あなたにつながっていさえすればそこに実を結ぶことができると、そう聖書の中に書かれています。主をどうぞこの秋を迎えるにあたり、私たちの心があなたとつながっているのか、もう一度点検をしながら、つながっているならば主をどうぞたくさんの実を実らせてください。そういう祈りを持ってこの時を過ごすことができますように助け導いてください。また今からあなたの御言葉を聞きますけれども、心を開いてあなたの御言葉を聞くことができますように助け導いてください。また足りないものが語りますけれども、聖霊様ともにいてくださって、あなたの語るべき言葉を語ることができますように助け導いてください。この時をあなたにお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。まあ、一昔前、安全神話という言葉がありましたですね。もうおそらく死後もう使わない言葉になってしまったかもしれません。若い人の中で安全神話という言葉を知っている方いらっしゃいますでしょうかね。なんとなく聞いたことがあるけれども、どういう意味かよくわからないという人がたくさんいるかもしれませんですね。まあおそらく20代の方は知らないと思いますし、また30代の私も使っていたような、使っていなかったような、そういう思い出が、まあ、あります。まあ、日本は治安もいいですし、また滅多なことが起こらなければ大きな事故も起こらない、まあ、そういう国だと昔は言われていました。ですから日本の安全神話が、日本の安全神話がとよくこう言われていました。でも今はそうではなくなりましたですね。安全神話という言葉自体がもう死後使わない言葉になりました。まあ、それが完全にまあ崩れ去ったのが、あの大地震の福島の原発の事故だった、ね、あの以降安全神話とか日本が安全だという言葉は使わなくなりました。むしろ日本が危険だですね、海外ではよく言われている言葉であります。また最近では世界での動きを見てみると、日本も危ないのではないかですね、北朝鮮の問題、いろんな問題があって日本も危ないのではないかという話をよく聞きます。あるニュースを見てみると、日本は、北朝鮮とアメリカが戦争する確率が 70% ぐらいじゃないかなという、そういう報道も出てきています。私も韓国に8年ぐらいいましたけれども、日本の大使館からその間5年間ぐらいですね、 毎年一冊の本がこう送られてきました。まあ、3ヶ月以上滞在するときには必ず大使館にこう在留届というのを出さなくちゃいけませんけれども、その住所宛てに毎年1回100ページぐらいの本がこう送られてきましたけれども、何かなとこう見てみると、まあ事故に遭ったときにはこういうことをしなさいですね。韓国の警察は何番で、救急電話番号は何番で、そういう番号とともに、まあ、病気になったときにはこういう保険が受けられますよと、そのような話もありました。でも残りの半分ぐらいはですね、もし原子爆弾が落ちたらとかですね、もし化学兵器が落とされたらこうしてくださいと、そのような内容がこう書かれていてですね、もし光が見えたら見えない方向を向いて耳を塞いで目を塞ぎなさいです、そういうことも書かれていましたし、また化学兵器が落とされたということを聞いたならば、まず家の周りにこう目張りをしなさいですね、こうなんですか、テープでこう 目を隙間を張って換気扇を止めなさいとか、そういうことが実際に書かれている本を毎年1回ずつこう受け取ることができました。また戦争が起こったらこの空港に引っ越しなさいとか、ね、この空港に来なさいとかですね、こういう空港が指定されています、そんな本が出ていました。まあ、日本はちょっとなんていうんですか、安全に過敏症なところがあるかもしれませんけども、まあ、その通りいろんなこうことが書かれていましたけども、まあ、今はそれも覚悟しなければいけない時代に来たのかなですね。もちろん北朝鮮だけではありませんね。いろんな国、また日本の国内でもそうですし、2020年にはオリンピックがあると言いますから、いろんなテロがあるかもしれません。まあ、そういうことを覚悟しなければいけない時代に日本も来たのかな、そういうふうに思います。また周りの環境だけではなくて、いろんな内面的な問題も今いろんなところでこう湧き上がってきている時代であります。まあ、そんな時代ですね、この平和な時を一瞬感じますけれども、それも感謝だなというふうな時を過ごしています。今日の御言葉では、敵の面前、そんな言葉が出てきています。この詩篇の23篇は、1節から4節までは、主は羊飼いですよということで、羊と羊飼いの例えでこう出てきていましたけれども、5節になってはちょっとシチュエーションがこう変わっています。羊飼いとしての創造主ではなくて、家の主人として、人々を迎え入れるその創造主の姿が5節と6節には出てきています。まあ、その中で5節こんなふうに出てきています。あなたは敵の面前で私のためにご馳走を用意し、主の戦士として頭に油を注いでくださいます。私の胸はもういっぱいです。アメン。まあ、ただの家の主人として迎え入れるだけではなくて、ご馳走を用意してくださる家の主人として、まあ、この中で紹介をされています。じゃあご馳走を用意するというとどういう場面でしょうか。ご馳走を用意する、皆さんの中でご馳走を用意するというときにはどういう場面を思い浮かべるでしょうか。家に誰かが来るときにご馳走を用意するというときには、おそらくとっても大切なお客様が来るとき、もしくはお祝いの場所のときに、まあ、素晴らしいそのようなご馳走を用意して迎え入れると思います。普通の方がいつも友達が来るときは、今日ごめんね、昨日の残り物だけどごめんねと言いながら出しますね。皆さん違います、うちはそうですけど、普通の方が昨日の残り物ごめんねと言いながらこう出したりしますけれども、でも特別な方が来られるとか、もしくはお祝いの場面、一緒にお祝いする場面には、あ、昨日の残り物ごめんねと言わないですね。別にご馳走を用意してこう人を迎え入れるわけですけれども、この場所でも創造主は誰かを迎え入れる、またお祝いの場所として迎え入れる、またとっても大切な存在として誰かを迎え入れる主人としてこの中には書かれています。でもまあこの5節を見てみると、ちょっと変な文章が一つついています。こんなもんなければいいのになと思うような文章が一部分ちょっとついていますね。それは何でしょうか。あなたは敵の面前で、敵の面前でご馳走を用意してくださいますとこう書かれています。まあ、敵を遠くに見ながらとかですね、そういう言葉ではないですし、また敵を蹴散らした後ご馳走を用意してくださいます、そういう言葉ではなく、敵の面前でご馳走を用意してくださいますとこう書かれています。まあ、英語の聖書を見てみると In the presence of 何々ですね、敵の存在のもとで、周りで存在がいるかの敵がいるかのような場所で創造主はご馳走を用意されますとこう聖書は語っています。 いかがでしょうか。敵が目の前にいる状況で美味しそうなご飯を食べられるでしょうか。どうでしょうか。まあ、敵とまでは言わなくても自分が苦手にしている人、もしくはなんか嫌だなと思っている人が前に座っている中で素晴らしいごちそうがあって、はい、いただきますと言いながらたくさんパクパクパクパク食べられるでしょうか。ちょっとこの聖書の中で時々こう矛盾するような言葉が出てきます。おいしいごちそうを前にしているにもかかわらず、そのちょっと前を見てみると敵がいる、そんな状況の中に聖書は語っています。じゃあこの中に語っている敵とは一体何でしょうか。敵の面前で敵、まあ、私たち時々敵ということを見るときに誤解するときがあります。創造主と敵、まあ、サタンが喧嘩をするんだ、こういうイメージを私たち持ちがちですけれども、実はそういうことはありませんですね。創造主はすでに勝利があって、そして下にいた天使たちが堕落をして、まあ、サタンになったわけですから、力関係で見てみると創造主と、まあ、サタン、悪魔、悪悪い力を持っている霊は、力関係を見てみると創造主と対立することはできないような力関係ですね。全く反抗しようとしても勝つことができない相手が創造主でありますから。ですからサタンは創造主が一番愛している私たち人間をこう一生懸命攻撃してきます。ですから私たち時々創造主とサタンが戦って、どっちが勝つかな、どっちが負けるかなとこう思いがちですけども、そういう戦いはありません。創造主はすでに勝利を収めておられて、サタンはいずれ来る敗北の中で一生懸命人間を何とかして創造主から引き離そう、何とかしてこの世界を創造主から離れさせようと思って一生懸命頑張っている姿を見ることができます。ですから、まあ、呼ぶ記を見ても、呼ぶがあれだけいろんな大変な目に遭いましたけども、それも創造主の許しがなければできなかったと、そう聖書は語っています。ですがサタンは創造主が愛する私たちにたくさんの敵のような存在のものをいっぱい落としてきます。誘惑だったり試練だったり、時には疑いだったり、創造主に対する不信、創造主いらっしゃるのかなとか、否定的な思いだったり、心の中だけではなくて時には肉体的な苦痛も、またいろんなものも、サタンがどんどんどんどんこの創造主が愛する人間と創造主を話そうと思って一生懸命こう投げかけてきます。ですからこの23編の5節の敵というのはサタン、そしてサタンが私たちの目の前に置いてくるいろんな試練、誘惑、否定的な思い、疑い、不信、そういうものの前でという意味で書かれています。じゃあ皆さん考えてみましょう。皆さん誘惑がある中でごちそうを食べるためにその前にずっととどまり続けることはできるでしょうか。こういう誘惑があります、こういうことをやりたい、こっちの方においで、カモーンとこう言ったり、その声が聞こえる中でごちそうがあって、そこで食べ続けることができるでしょうか。もしくは目の前に試練があった中でそのごちそうを食べる喜びがあるでしょうか。この苦しいこと、試練があること、不信、疑い、いろんなものが目の前にある中で創造主はごちそうを用意してくださいます。皆さんが好きなごちそうは何があるでしょうか。肉でしょうか、野菜でしょうか、まあ、分かりませんけどそのごちそうがありますね、まあ、妻は肉派、私は野菜派ですけど、とにかくごちそうがある。それを食べる喜び、食べ続ける嬉しさを味わうことができるでしょうか。まあ、聖書は不思議ですね。そのような中でも創造主はごちそうを用意してくださると、こう23編の5節では語っています。じゃあなんで創造主にそんなことが可能なんでしょうか。私たちの目の前にたくさんの敵を置いておきながら、サタンがこう投げかけておきながら、その中で私たちにごちそうを与えてくださいます。それはすでに勝利が創造主にあるということを創造主はよくご存知だからです。まあ、先ほども言いましたけれども、サタンと創造主の力関係は明らかです。サタンが創造主に向かって一生懸命頑張っても勝つことは一切できません。全くできません。100回戦ったら100回負けるのがサタンです。まあ、実際には創世記の3章の15節には、女の子孫から出るイエス様がサタンに致命傷を与えるとこう語っていますし、また黙示録の20章の10節では、 彼らを惑わした悪魔は永遠の恐ろしい苦しみの中に投げ込まれたですね。創世記の一番最初からサタンは負けますよ、敗北宣言がなされて、そして一番最後の聖書の一番最後の黙示録でも惑わした悪魔は最後は永遠の炉に投げ込まれますよとこう書かれています。ですから聖書を私たち何回読んでも創造主が負けましたよという表現は一回も出てきません。一回も創造主が負けそうになったという表現も出てきません。創造主は初めから終わりまで勝利の言葉がずっと書かれています。創造主は勝っています。勝利です、勝利です、勝利しますから私たちが負けないようにしましょう、そういう言葉がいっぱい出てきています。ですから聖書は初めから終わりまで創造主の勝利の本ということが言えるというふうに思います。ですから創造主はたとえ私たち人間の前にいろんな試練があったとしても、いろんな誘惑があったとしても、勝てますよ、私が勝利を持ってますから大丈夫ですよ、だから私はご馳走を並べるんです。創造主は前に置かれた試練に臆することはありません。ああ宮崎の前にこういう誘惑がある、だからご馳走を並べないでおこうかな、そういうお方ではありません。なぜかというとすでに勝利があることを知ってますから、大丈夫だよ、ご馳走を食べるぐらいの余裕を持ってよ、多分そういう思いだかもしれませんけれども、そういう思いで私たちの前にご馳走をこう並べてくださいます。そしてお祝いの場としてこの場を整えてくださるわけです。でも私たちよく考えてみると、理論的にはよくわかるけれども、勝利したのは創造主だけであって私たちの人生は勝利していない、負けちゃったよ、負けたような人生を歩んでいますよという時が時々あります。いやいや負けばっかりの人生ですという方もいらっしゃるかもしれません。あの誘惑に負けて、この誘惑に負けて、この試練につまずいて、あの試練につまずいて、負けてばっかりの人生です、人間では到底できないな、創造主は勝利したと言われたけれども、そこはそのお方の勝利であって私には関係ないなという人生を歩んでいらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。でもこの勝利は私たち人間が戦ってもらう勝利ではないんですね。創造主が戦ってくださって勝利を得て、その中に私たちが入るわけですけれども、そのためにイエス様がこの地上に来てくださいました。私たちが勝てない罪の問題に勝つためにイエス様が来てくださいました。私たちが誘惑に陥って、そこから抜け出せない私たちのために、イエス様は私たちのために来てくださいました。ですからこの23編5節を見てみると、ご馳走を用意するというような素晴らしい場面ですけど、その裏にはイエス様の犠牲があったことを私たち見ることができます。ご馳走を用意する主人はどこからともなくお菓子をご馳走を持ってきてポーンと置くわけではないですね。主人は主人なりの犠牲があります。一生懸命準備をして、もうある方が来られますよというと朝から準備をして、時には寝ずに準備をしてご馳走を準備するわけです。この前来てくださった韓国の方々来られて、まあ日曜日のお昼ご飯ですね、準備してくださいましたけども、大ご馳走だったですね。いろんなものがあって、でもそのご馳走は突然どこかからポーンと持ってくるわけではないですね。話を聞き、今回韓国に帰ってそのチームの方々もう一回会いましたけども、あの時はどんだけ頑張れたかよく、なんであんなに頑張れたかよく分かんないねと私は聞きました。まあこの韓国出発する時か、その前からですね、下ごしらえをずっとして冷凍庫に入れて、それでアイスボックスかなんかに入れて飛行機に乗せてですね、それが溶けないうちに早くこっちに来て冷凍庫にボンと入れて、そのご馳走を準備するために1週間2週間前から準備をしてらっしゃった姿を聞くことができました。また日曜日の朝も朝3時に起きて、片方は何人か来られましたね、3人は祈りのチームだそうで、朝3時から祈ってで、この他のチームは切り始めてですね。だからご馳走を準備するのにすごい犠牲があったんだということを見ることができますけれども、この23編も同じようにご馳走を用意してくださいますとこう書かれていますけれども、その裏にはただ創造主がポーンとご馳走を渡したわけではなくて、イエス様の大きな犠牲があったことを私たち見ることができま その犠牲のゆえに私たちがその勝利をいただくことができる、お祝いの場にいることができる存在であるということを見ることができます。また五節の真ん中の方では油を注いでくださいます、そういう表現があります。これは祝福するという意味ですね。祝福する、ご馳走を用意して、そして心から私たちを祝福しますよ、迎え入れますよ、そういう思いでここに油を注ぐとこう書かれています。ですから創造主は敵の面前で私たちの前にいろんな試練、誘惑、不信、いろんなものがある中で、動じることなく創造主との交わりの場を、ご馳走の場を与えてくださって、そこであなたたちを祝福しますよと、そう書かれています。どんなに近くに敵がいようとしても、どんなに敵が近くに来たとしても、創造主にはすでに勝利がありますから大丈夫ですよ。その目の前だったとしても、私たちには創造主と交わるその祝福の場が与えられています。創造主が共にいます、だから勝利するんですよ、だから動揺しないでくださいと、そう語っています。私たちが受けるべき敗北はすでにイエス様がすべて受けてくださいました。罪のゆえに受けるべき死、苦しみ、イエス様はすべて受け取ってくださいました。今からちょっと一つ映像を見てみたいと思いますけれども、今これ動物に例えたですね、イエス様の愛とそれから私たちの姿を動物に例えた映像が一つあります。まあ、可愛いクマさんが出てきますけれども、天皇お父様から外れて自分で一生懸命歩んでいるクマさん、そして時には そこに一つの敵がやってくる、その姿を見ることができますけど、一つですね映像を見てみたいと思います。 子熊の人生はまるで私たちの人生のようなものですね。いろんな人生の山の川中で自分で一生懸命一人で生きているようであります。時には落ちたり、そして一生懸命木の方に逃げても木が折れて落ちてしまったり、そういう人生がたくさんあります。でも先ほどお母さんの熊が後ろで叫んでくれて敵が逃げていったように、私たちの周りには創造主がいらっしゃいます。必ず創造主がいらっしゃいます。私たちは時にはこう敵の攻撃で血を流したり痛みを負ったり傷ついたりしますけども、私たちの周りの創造主が必ずいてくださいます。じゃあどうすればこの創造主に出会うことができるでしょうか。ある方はこの聖書を見て、聖書はそうだけど自分の生活は違う、そういう人がいらっしゃいます。でもこのある本にはこう書かれていました。この本の中のタイトルがこうです。どうすればこのような詩編23編5編5節のような平安と祝福を受けることができるでしょうか。ある本の中にこう出ていました。そのお方と交わってこそその平安を受けることができる。この平安を与えてくださる創造主と行こう態度、創造主の配慮への感謝する態度、創造主を心から信頼する態度、創造主の存在を求めそれに気づくとき、そして創造主とくつろうときがあってこそこの平安をいただくことができる。クリスチャンは敵の面前でも祝辞を通して交わってくださろうとしているこのお方とくつろぐ時間があってこそ初めてキリスト者の平安生活は平安で落ち着いたものとなる、そんなところがありました。つまりこの詩編23編の5節に書かれているように、創造主と私たちが交わるときに、行こうときにその平安をいただくことができると、こう本ではまとめていました。皆さんいかがでしょうか。この創造主と行こう時間、皆さんの中にありますでしょうか。行こう時間、創造主という方は知ってるだけ、あの辺にいらっしゃるなということだけでは、この私たちの人生いろんな不安問題を解決することはできません。その平安をいただくことはできません。その方の交わる行こう時間がとても大切だとこう語っています。今回韓国にちょっとだけ行かせていただきましたけれども、この日曜日のメッセージである牧師、その牧師がこんなことを語りました。韓国のクリスチャンは今 60% 以上はおそらく1週間のうち聖書の1ページも読みません。びっくりしましたですね。韓国のクリスチャンってすごい熱いイメージがありますけど、 60% はおそらく1週間のうち1ページも、いや1章も聖書を読みませんとこう語っていました。日本はすごい真面目な人が多いですからあれかもしれませんけども、そういう波が世界中の中に今溢れています。創造主は知っているけども、その方と行こう時間がない、忙しい、その方を思う時間がない、そういう時代に私たちは来ています。でも私たちがこの行こう時間をいただいて、忙しい毎日ですけども、しばらくの間この聖書に耳を傾け目を向けていくときに、そして私がいただくその勝利の裏にイエス様の犠牲があったことを思うときに、私たちの心の中は本当に胸に倍になるということを思うことができます。私たちも創造主がいらっしゃることはよく分かっています。そしてさっきの映像みたいに後ろにお母さんいることよく分かっています。その方と行こう時間をこれからずっと持っていきたいというふうに思います。一言お祈りいたします。天地も作られた創造主様、先ほど見た映像のように、私たちの人生はまるで一人で歩んでいるかのようで、そして川の中にいるようです。この世の中に流され、また時にはサタンの敵が私たちを追い詰め傷つけ、そして頼っていたものさえも折れて落ちてしまう、そのような人生の中に歩んでいます。でも詩編23編の5節では、すでに勝利を得られた創造主様がいることをはっきりと語っています。また創造主様も、たとえ私たちの目の前に大きな問題、試練、苦しみがあったとしても、その勝利はすでに創造主様の中にあることをよくご存知ですから、その中で ごちそうを用意し、私たちと交わろうとされておられる姿を見ることができます。そして一番大切なお客様を迎えるかのように、私たちを迎え入れようとされている姿を見ることができます。主よ、私たち忙しい中で、主がこんなにごちそうを用意し、また一生懸命迎え入れてくださろうとしているにもかかわらず、その場所に私たちが時々は行かない時があります。敵の面前、目の前であるたくさんの問題を前にして、それを自分で一生懸命解決しようと悪せくする時があります。でも創造主は、その問題の勝利は私の中にあることを知っているから、私と共にその食事の場所に着きましょう、つまり交わりましょう、憩いましょう、もっと言ってしまえば平安がここにありますから、そっちではなくてこっちに来てほしい。創造主はそう願っておられます。主よ、どうぞ私たちの中にいろんな問題がありますけれども、その敵がまるで目の前にあるような時であっても、主よ、どうぞ私たちが主の中にある平安をいただく、そのような主との交わりの時間を持つことができますように助け導いてください。忙しい中でありますけれども、この素晴らしい世にはない平安と、そして平和をくださる創造主の中に行こう時間を私たちが持つことができますように助け導いてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。